どうも
どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代ウルサン初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近さ、
お
今ここで食べてるんだけど、漬物にハマってて、
お、うん、
今日持ってきたんですね。
ね、今あの宮間さんからのふとですね、漬物を食べませんかってあのカバンからビニール袋に入ったら浅漬けを出されまして、
ちょっと見た目よろしくないですけどね。
これがね、うまいですよ。
いや、うまいね。あの作り方もさっき聞いたらね、
すごくシンプルね。ただ材料がだしの素と塩ぐらいだから、うん、出来栄えのムラがすごくて、
うん、
でもだとこなれてきたんで持ってきました。
なんかほら、ぬか漬けとかだとさ、ぬか床を毎日やらないといけない、なんか漬物って大変そうなイメージがあるじゃないですか。そう聞くとね、
だしの素で十分です、はい、っていうのをちょっとご紹介したらです
宮間さん的トレンディーということですね。
そうですね、
じゃあ宮間さんの作り方は後で動画で紹介してもらうとして、
はい、はい、あそうそうだから、ね、今ちょっと一度思い出したんだけど宮間のね、
はい、
そ来年まあやるかどうか分かんないけど、はい、あるかどうか分からんが、宮間トレンディー展っていうのを5でもいいんだけど、ちょっと作ってもらってさ、
は
い、いかに世の中のトレンディーがずれているかというのを宮間のここ1年でトレンドだと思ったことを出しつつんだけど、え、そんなこと思ってたのっていうのをいじり倒す。
ああ、例えば、うん、漬物ね。
そうそうそうそうそうそう。
それはあの時代錯誤かというか。
そうそうそうそう。今更みたいなのとかあると思うんで。
ああ、確かにそれ面白い。
うん、
なんだっけ、歌村さんがさ、うん、ベスほら、映画ベストみたいなやってるじゃん。うん、でその時にいろんな出演者の映画を発表する時に、うん、島尾真帆さんっていうね、
はい、
あの人があの映画のベスト10出すんだけど、それがあのいつも「え、何年前の映画?」みたいな「今更それ見てんの?」とかそこが面白くて、
多分ね、あの近くても当たっててもずれてても面白いと思う。
確かに確かに、
ね、
あ、知ってんだそれって言う
から、そうそうそうそう、
おじいちゃん
だ、ね、いじりがいがあるん
で、確かにいじりっていじって、うん、まあでも今回はあれですよ、あの前回ね、あの結構みんな知ってるとかね、ああみたいなリアクションも少なかったんで、
はい、
今回あれですよ、いじってなんぼですからね。
ああダメ出しされてるんだね今ね。
そうですよ、
我々、ね、
日経トレンディーの、まあ、今回あの2018年に日経トレンディーさんがヒットするというね、
はい、
予測していたものを我々がいじっていじって、はい、いじり倒すという、
はい、
回なのでぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、さ、
はい、なんです今日ね、何が予測してたんですかね、
うん、でもさ、なんかね、年々さ、
はい、
性格の悪い部分がさ消えつつあるからさ、
は
い、なるべくこう
あいい人みたいな、
あの、ね、この制作者さんがあの苦労を考えると、いい、ね、あんまりこう踏み込んでもいけないかなっていう感じになりつつあるんですよ。
そういう忖度、
うん、やっぱりこう大人にならなきゃいけないから、
どうしたのここは
ちょうだい
していただかないと、これは申し訳ありませんからね。
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
じゃあ覚えてますか、はい、去年何でね、一応
予想したのか、
予想したのね、
覚えてるわけ
ね
えじゃねえ
か、全く覚えてない。
第10位何だったんでしょうかね、
はい、
とね、今年ぐらい、9年ね、今年入るという予想したもの、
はい、
はい、じゃあ10位、第10位からいってみたいと思います、はい、第10位はこれですね、
はい、お
食べ
て、あー、残り物か、
港区フードシェアリー、
あー、うんうん、これあったね、
はい、
あったし、これやってた当時はこういったムーブメントあったけど、
う
その後なんか何もないね、新しい話ね、
うーん、まあ、フードロスでね、
うん、
あの食料廃棄問題があるから、
そうですね、
まあ、それをあのレストランとかの残り物をあのみんなであの食べに行こうという、
はいはい
はい、
サービスでした。タカさんすぐ登録してすぐ使うみたいなこと言ってたけど、
いや、あの1年前に、
うん、
と思ったっきり、うん、次の瞬間が今です。安く食べれるってね、
うん、
話題になったものの、
うん、
まあ安く遠くまで食べに行くぐらいだったら近くの吉野家的な空腹になった時にこう埋めたいぞ食べたいぞと思った時に食べてる。残念ながら、
まあ、一応世の中の動きとしてはコンビニで商品タグを共通化しようっていう動きがあって、IC タグ1億枚計画っていうのが経済産業省とが主導してやってるのがあるんですけど、ああいった動きがちょっと出てますよね。
それ何なんですか。
商品タグを共通化して、例えばこういったその食品とかも、うん、ロスがなるべく、要は流通全体でロスが少なくなりするっていう、
あ、一個一個の流れを把握するってこと。
そうそう、そうするとどこで滞留してて、どこで賞味期限を迎えそうなのかっていうのを、それだからセブンイレブンだけとかローソンだけとかじゃなくて、
ただ日本の賞味期限ですげえ早いんだよね。
そうそう、3分の1ルールっていうのがあって、あ、そう、それぞれの家庭で3分の1過ぎた段階で捨てなきゃいけないですね。
あ、
だから、そうそうそう、要は倉庫にある段階でも賞味期限の3分の1過ぎた段階で廃棄になっちゃう。
ええー。
で、この過ぎた段階でとか、なんかこの3分の2過ぎたらダメとかね、そういうのがあるわけよ。それを最適化しようっていう流れはあるけど、でもそれとはまた違う話だよね、これね。
うん、
これはまあレストランの、その要は、ほら、なんだっけ、バイキングとかさ、そのあれだろうし、あとその実際ね、作って食べなかったものとか材料が余ってるとか、そういったものをお店が提供するっていうのを食べに行くみたいなやつのサービスが、はい、あるっていうのね。
ただこれちょっとまだなかったし、うん、まあ、日経さんの責任じゃないですけどちょっとね
やっぱりこの手のサービスは加盟店が増えないことにどうにもならないんで、
まあ、それよりもあとあれだね、ほら、貧困問題というかさ、ほら、子供食堂ってのがさ、まさに増えたでしょ、ね、要は今子供の3、なんだっけ、何人かに1人かなんかが3食、1日2食とか食えないみたいな、うん、話があって、今この子ども食堂の数がなんだっけ全国で2200箇所すげえ増えてるんだよね。まあそこら辺とかになんかこういうのをむくむくむく、それこそ回してくんねえかなって感じが、まあ個人的にはするけど、
そうね、うん、まあちょっと
難しい
ですね、うん、ね、この話題で面白くするのも難しい、
はい、そうですね、はい、じゃあ次いきます、
はい、
じゃあ第9位、第9位はこれ、あれ、はい、
あ、ベースパスタね、
知ってる、
何これ、
即席パーフェクトヌードル。
あ、そのパーフェクトヌードルって言葉だけど、でもなんだっけ初見感がまだある
から、ね、31種類の栄養素を取れる即席麺、お湯を注いで3分で完成と、
うん、
あ、
はい、あれ、これランチョーでやった、
やりました
よ半年前ぐらいに、すげえ感動してさ、ベースパスタっていうのがあるんだ
そう、いかに聞いてないかって俺の説明を食べたもん、
食べてないです、まだ買ってないです
なんで
感動したの、あるんだーっていう感動だけしたでも毎回パスタは食わねえなと思ってやめた。
これはあれだよ、タカさんがさっきさ、はい、この話聞いたの1年前だったって言ってたけど、はい、俺人生で初めてくらい始めたよ
どうですか、来ましたか。
まあ、少なくとも関東地方では見てないかもしれないな
他の地方ではあるかもしれない、
そうです、日本の中心部ではないかもしれないですけど関東地方では来なかったかもしれないね。
なるほど、
うん、で日本の中心、だ、長野とかかな、日本の中心部では入ってたかもしれない
です。あ、うん、特にだってほら2人はさ、はい、夕飯を奥さんに作ってもらうでしょ、まあ、自分が作るかもしれないけど、いずれにしても自炊じゃないですか。
そうですね、これインスタント食事だからってこと？
一人暮らしとか、
うん、
あとは俺らみたいに共働きでっていう人たちの方が注目しやすいサービスだよね、もともと目に触れる。
でもタカさんは注目しちゃったね。
注目したけどパスタしかないからやめた。
まあ、タカさんこれじゃ満足しないでしょ、
うん、
あとラーメン2杯とかさ、遊びは
そうなのよ。
だってこれってなんていうの、いわばこれの兄貴分としてどん兵衛とかカップヌードルがあるわけじゃん。それでもパーフェクトなわけでしょ一旦
どうあれパーフェクトに美味しくいただけるんで、うん、問題ないってことで買ってないです、まあ、そこそこやっぱ金額もねしちゃうから。
ベースパスタ12人前をやつだよ、マック食べられますみたいな寂しさだから
それで10日分の栄養素はもう補えるんで、あとは何食ってもいいですよだったら一気に食べれるけど、結局これもやりすぎると良くないからね、食べすぎは良くないから、うん、食べてもゼロカロリーっていうのがいいです。
はい、でもゼロカロリー
まあちょっとこれはあれですかね、
はい、
まあ見ないで、ね、
まあ来なかったと
来なかったね、
来なかった しょう。はい、はい、じゃあいきます、
は
い、第8位
8位
8位は
そろそろ当てに行く、当てるんですね、
いますよ、
はい、
よーい、
タッチフォーカス
遠近スイッチメガネ、見た目は普通のメガネですが、内側についたボタンを押すと遠近を切り替えることができる遠近スイッチメガネ。
へ
ー、シャシャパチパチパチパチ。
へー、オーランダ、これデジャブか、1年前にも同じやり取りをしている2人を見たわけ。そのシャッター方式はどうだとか、なんか安そうだと、
要は遠近メガネってのがあるんだよね、そこ角度
もともとあるよ ね、下半分がどうだとかね、う
ん、じゃなくてその要はこう機能的にポチッと切り替えられるっていう、まあ、最新式メガネが、
これだったらね、
はい、
ハズキルーペの着てた気がするけど、
あれさ、俺さ、俺今日このハズキルーペの話をちょっとしたいんだよ。あれ、ハズキルーペの CM 見たの？
ハズキルーペのキャバクラお尻問題。キャバクラでお尻でプリンプリン踏んでるやつでしょ。
プリンプリン踏んでるやつ、
うん、
面白すぎない、あの
CM。 いや、もともとハズキルーペ全体的に面白さはあったよ、
うん、
あったけど、うん、いよいよアクセル踏んできたなって
踏んできた。全部見た、ハズキルーペの CM。
全部っていうか、なんてキャバクラお尻プリンプリン場面しか知らないから。
マジか。
なんていうの、舘ひろしが、ね、いい感じ出てくるやつでしょ。
舘ひろしだけのやつなんだよ、知ってる。一番初め舘ひろしだけだった。
ね、見たような気がするけど、うん、俺が一番お気に入りで見てるのは、はい、全部出てくるやつ。小泉孝太郎と、うん、が出てて、最後にキャバクラでお尻で踏むっていう、
あの
パターン。
ケン渡辺は見たやつ。
ケン渡辺は見たよ。一つ前のやつでしょ。
う
ん、なんか怒ってるやつ。
怒ってるやつ。
あそこら辺からおやおやと思ってた。
あ、じゃあさ、ハズキルーペのその前の CM があるけどさ、ちょっとそれ見てみようか。
ちょっと待ってくれ。全然考えない。こいつどうすんだよ。タッチフォーカスは。
いや、もう今年ハズキルーペですよ。ハズキルーペ。
ハズキルーペ。ハズキルーペもいいよ。今お気に入りやから。
ハズキルーペお気に入りでしょ。みんな大好き、ハズキルーペ。
大好きだよ。なんかね、全体的にね、イラッとくる感じとかがね、ちょうどいい配合なのよ。しかも、やみつきになるのよ、これ。見ちゃうの。渡辺謙とか、もう一つ、前のやつ、世代のやつも、まあまあ、いい感じの違和感があったんだけど、違和感のとこ、すげえ、持ってきたなと思って。もりもり。
俺は、菊川怜と、だから一個前のやつ、好きだったけどね。うん、最近では見てない。
菊川怜のやつも、だいぶ違和感あったんじゃ、うん、あったじゃん。
あれの演技の感じが、
そうそう。
はい、ということで、
ひとしきり今ハズキルーペの CM を見ました。
3連続やと、はい、今ですね、ハズキルーペ3部作を、
はい、
見ていただきましたけども、
はい、いやー、いいよね。
いいでしょう。
今一番のお気に入り、これ。
そうなんですよ。俺も大のお気に入りで。
キクカーレー、そういう好きなんだ
よね。まずね、まずキクカーレーですね。キクカーレーと渡辺謙問題。
そうそうそう。
で、一旦僕、渡辺謙は無罪でいいと思うんですよ。
あれを無罪にしますか。
あれ、そう？
いや、あそこまでガチで、いや、渡辺謙自身はね、悪くないけど、あそこまでガチでやるからこその、キクカーレーが目立ってしまう問題だ、ね。そう。いやー、キカレーナの演技力
いい、ね、
素晴らしいね。
なんだろうな、あれ、中学生のさ、演劇部みたいな、うん、いや、なんてセリフがそこにあるからやってる感っていうさ、うん、あれね、いいんだよ。で、特にさ、一番最後にさ、ハートマークするじゃん、
うん、
もうイライラ感すごい、あそこまでよく人をイラッとさせることができるよなって思える。
俺言っていい、はい、俺のね、やっぱね、一番のポイントはね、はい、第1作目なんですよ。
第1作目、
舘ひろし。舘ひろしが、
舘ひろしが娘と一緒に夜景でワイン飲んでる辺ですね。
そこも、今のね、うん、ところも、うん、俺はポイントだと思ってるんですけど、うん、あれはね、This is 舘ひろしなわけですよ。
うん、
舘ひろしのパブリックイメージを舘ひろしが演じてるしか思えないようなところでまず出てくるわけですよね。うん、80年代のバブリーな感じで。うん、で、舘ひろしが、これその美女と寝込んで、
うんう
ん、これはお前が生まれた年のやつだ、
うん、
で、そうね、そうねって言って、で、うん、飲んで、で、ハズキルーペをかけて、いいわねみたいな話をした後に、舘ひろしがガウンを着てね、
バスローブ、ね、
バスローブを着て、舘ひろしがそれでハズキルーペを追いかけて、いや、いいなって言って、
うん、
したらですよ、うん、その娘役と思われた人が、うん、 同じような感じでまたバスローのだろうかなんかで来た瞬間に、あれと、この娘っていうのはどういう関係性なのかなっていうのがちょっと一瞬分かんなくなる。
そうだね、
わけなんですよね、
どういう意味合いの娘とどういう意味合いのパパなんだろうってい
う、なのに加えて、あ、お気に入りだったので、次に私あの渡辺謙吟で、渡辺謙のシーンもまたすごかったんですけど、で、3部作目に、
そうです、これが私の一番お気に入りの、はい、キャバクラバージョンの、
キャバクラバージョンの
小泉孝太郎さんが出てくれた。
そうなんですよ。で、この今回はこの主役を2人、この2人が主役だと、
武井美と
、うん、ね、あの、で、渡辺のこともいじって、うん、ね、田尻博士のことはなかったことなのかな、
そう
と思ったら、
カメラがパンするカットじゃなくて、カメラがパンしたらすごい田尻博士がいるっていう絵の素晴らしさ
この文脈そう、いやー素晴らしいなと思って
そうなのよ。まず前提としてさ、テレビの CM 出たよ、舞台がキャバクラってなくね、
そうね、そうないね。
しかも客層を意識するとだよ、たずきルーペの客層を意識すると、うん、ますますないと思うんだよいや、これがね、なんかウェイウェイしてるような、うん、なんか男を相手にするよう商売だったら、うん、なしじゃないと思うんですよ、うん、でも、はずきルーペを売りたい相手に対する、うん、まず場面セットしてあれがあるわけですよ、
うん、
で、そこでまあ最後のお尻ですよね、うん、まあ、あの感じからして、まあ、タシヒロシもそうなんだけど、うん、押して、みんなはずきルーペを置いてっていう指示の出し方、多分あれなんかママみたいな状態になるんですよ。で、若い人たちが、はい、ママっていつものやつですねってことで置くわけですよ、はずきルーペをねその後にプリンプリンポヨンポヨンってなってんから、あの感じ、
スーパーマリオはキノコを食わながら、鍋をこうやってこう連続で積んでいくみたいな感じね、
うん、あれは多分、場面としては受けてるんだよ。あのお店の客層が、いやいつものやつ見たいじゃんみたいな
求められてる
やん、ショータイムなんでね
中さんどうですか。
いや俺あれ好きで、もともと石坂浩二がや
っ
ずっとやってた、あの時は真面目にやってたじゃん、
真面目にやってた、
なんで突然飛んじゃったんだろうねっていう。
なんかね、今回のその CM の裏話、よく最近メディアではなったけど、うん、あの今まではそのなんつうの、広告代理店がこういう感じでこういう感じでやりたいですみたいな感じの演奏を全部やってた話だっけ、うん、でそして広告代理店が今回出してきたのが、そのフィレンツェかなんかでそのする絵を使ってやれよって言って、でそしたら予算これくらいですって、すごい予算出されて、うん、こんなんやってられるか、こんなんよりもっと俺が作るって言って、社長が自ら陣頭指揮を取って作ったのがこれになった。
あ、そうなんだっていう。ああ、やっぱさ、だすごい血が通ってるもん。
だからあのこれで広告業界が騒然としたのが、今まで CM とかそういう広告とかは、そういうなんすかな、長年付き合いがノムハウみたいなのがあるわけですよ、うんうんうん、ターゲットがあってこういう客層にはこういう風にするみたいなことではない、
うんそう
文脈で、うん、あのやられて、しかもヒットして縛ったとい う、
そう、これはすごい破壊力だね。これで出ようと同じように俺この CM すげー見てっからね
でもあれは菊川怜にしても渡辺謙にしても、あの演技力あってこそ、うん、面白いじゃん、うん、ってなると結局、まあ、社長の思いつきっていうか思ったことでやってはいるけど、その演出は、まあ、
ディレクションが、ね、
ディレクションはしてるってことだね、うんうん、だってあれ素じゃないでしょ当然。
それはそうですよね。
ちょうど細かい指示をしてるわけだから、うん、まあでも代理店が変わると CM が変わるからな、
うん、いやー面白かったな、
これ何の話、
これハズキルペじゃない
の、ハズキルペは入ってないですけど、あのタッチフォー去年あのタッチフォーカスね、うん、あの遠近スイッチメガネってのが予測してたということで、
もう、はいはい、帰ってくれもういいよ次行ってくれ、
遠近スイッチメガネ帰ってくれ、
帰ってくれ、
はい、じゃあ次行きます、はい、はい、第7位、
はい、
はい、走って戦うジュニアシューズ、
何これ
子供向けの、なんつうの、靴に、スニーカーに
センサーつけて
スマホアプリが連動すると。
へ
ー、これはまだ発売され、今月、来月から発売ということらしいです。
じゃあちょっと流行りようがないよね、
うん、 まあ、一
歩ちょっと遅れちゃったんで、
もしかしたら早くかもしれないですけど、
来年からでも出荷は中止できるかもしれない。
なんで止めんだよ。
はい、あれじゃあまあそういうことです。
そうですね、
はいはい、続いて第6位、うまみ家電。
あれ低温で焼くってやつ。
そうそうそう、あの高さんが欲しいって言うんですよね。
あ、
わかりました。
いや、はじ、初見です。
いやいやいや。え、これ、めっちゃ買うって言ってたよ。
あ、本当に？すげえ。ちょっと説明してください。
いやいや。その、これ、アノバっていう商品らしいんですけど、その要は、低温調理でこの、なんか温度管理して、その要は、低温でローストビーフ作ったりとかするみたいな、そういう。
まあ、この手のやつはさ、はい、これ、日経トレンディ的にはね、うん、本丸で、うん、外しちゃいけないんじゃないかと思うんですよ。
ここはね、
ここはデジモノだしさ、発売時期も決まってるしね。デジモノっていうことは道具じゃん、うん、ってことはもう行為が近くにあるから、
はい、
行為な上に商品が出てくるから、うん、まずは硬いはずなんですよ、うん、でしょ。なんか何よこれ。俺だってギリギリ思い出した
よ。いやー、俺今も思い出せないわ。
あのもうすぐヒットっていうところになんか書いてるんだけど、今年一応。
なるほどね。
まだまだこれからだと。
そうですね。
もうすぐらしいですよ。
だから負けを認めてないということだよね。こっちの編集部としては。
なるほど。
まあ、我々的にはあまり聞かない。
うん、そうですね。これはこけたね。
はい、じゃあ
次。募集です、
ね。募集。何を募集と。スーパーヒトシク。はい。じゃあ続いていきます。第5位。第5位は、これ。
タオル。
ハイドロ銀チタン。
銀チタン、
はい、
消臭
とか、
あの銀効果でなんかの匂いとか
殺菌とか
そういうのをあの水に変えちゃうみたいな。
あ、なんかこれをさ、あれ靴下にさ練り込んだ製品が、
そう練り込む。
あ、銀タンをその靴下にはもう昔からある。前からあの青木なり、
いや、それで今年ガイアの夜景みたいな
やつ。ガイアの夜景、
ガイアの夜景も日系だけど。で、なんか見たよ、それが流行ってるんだっていうニュース、う
ん
う
ん、タカさんが去年あの靴乾燥機をなんか紹介してる時に、あ、タカさんの足からは水が1リットル出てるってなったんです
ね。そうそうそうそう、てか俺の足からっていうか人間の足からねは出てて、だから乾燥させなきゃいけない
んだ。出るもんな
の。いや出るんだって。
水流みたいなってこと
シャーって1日1リットル出るの。
本当かよ。1デシリットルじゃん。
1リットル1リットル。まあそんな流行ってないね。
そうですね。まあでもほらこういうのはうっすら広くあるからさ、ないだけ20位ぐらいでしょ。
第5位です。
5位です。
5位か。5位っていうことはみんなこぞってでしょ。
こぞってですね。
ああれじゃない、あの安室ちゃんのコンサートの会場で売ってたタオル。
それ安室ありか
したらこれかな。
アイドルギチ。安室ちゃんに嫌な匂いを与えるのか。
なるほど、
はい、うん、ということです、
はい、
残念
残念、うん、はい、第4位、
はい、
第4位はこれです。
成城石
井、成城石井スタイル、
日本流グローサーラント。
グローサーラント、
グローサーラント、
店内飲食、
はい、
うん、
あの食品スーパーでレストランを中に入れて、そこでその食品スーパーのいい素材を使って飯を食うという、まあ、高級フードコートみたいな
っていう話を聞いたよね、
はい、
伊佐野さんに、
はい、
その後どうなんだろうね。僕の周りでは分からないけど、
これもあのもうすぐヒット賞に一応入ってるけど、う
ん、負け認めないな。ってことは負けてんじゃない。
あの弁当屋さんでイートインスペースが増えたよね。
そうなの、
うん、
あのホットモットとかさ、
あ
と
量
りしてる、あとなんだっけ、
あれオリジン、
オリジン、オリジンも、オリジンスタイルってなんか、
店内に、うん、あ、そうなんだ、あのさ、コンビニでもあるけど、ああいう感じ、コンビニの、
あ、コンビニも増えたね、うん、喫煙スペースだけじゃなくて飯食って、
飯食っていいとか、
ああいう感じにで食える、
あ、そうそうそう、買ったもの
を、
うん、だから結構みんな食ってんのね。
そう、あの会社の近くのその手のスペース、コンビニはみんな食ってるよね、うん、お弁当屋さん見たことないけ
ど、あ、どう
すか、だって負けを認めてんじゃん。もうすぐヒットしたってことは、ヒットしませんでしたってことを伺いしたでしょ。
一応僕表皮の 200% 売り上げ達成って書いてる。
だから結局 ダメだろ。
まああのもうすぐらしいです。
そうですね。
はい。
まあ、もう制してください。
はい。
二連敗。
はい。じゃあベスト3いきますよ。はい、なんすかね、ベスト3。
絶対当たるやつ？
絶対当たるです。覚えてますか？
絶対当たるやつだったらまあまあ違いなく。
間違いなく。
スマートスピーカー入ってるだもんね。
ああ。じゃあ
何？第3位。
はい。第3位。
第3位は電車とかまたあるかな？
電車。
旅行とか。
旅とか？
旅。
ああ。
第3位はこれですね。はい。
なんか。
疲労回復ジム。
ああ。俺これが一番覚えてるわ。
ジム疲れないジム。癒されに行くジムっていうね。
なんかあったね。
これさ、うん、なんかこの時はすごくいいなと思ったけど、忘れちゃってるってことは周りにないってことだね。
まあ、ゼロジムっていうチェーンがあるらしいんだけど、まあヨガとかやったりとか、その腰痛治したりとか、そういう。
なんかあのストレッチジムってあるじゃないですか最近。そのジムじゃなくてストレッチを主目的にしてる
から、うん、
筋トレじゃなくて
ストレッチのためのジム。
そうそうそうそう、だからまあコンセプトとしてはちょっと近いよね。体の不調を体感はしてみたい。
俺僕の周りで
は、はい、
何の波も起きなかったけど、これ
あれ来てないですか。
どこにあんだろうね。
どっ、
いや多分まあ我々が接せないところだから
かもしれないね。
おしゃれなところにあるんだろうな
と。青山とかじゃん。
そうそうそうそう、
多分青山で流行ってんだよ。
局所的に。
3位なんだ。3位、青山で3位
なんだ。青山で3位、
うん、
あのあれだ、あの渋谷系みたいな。青山系みたいな。
そうだね、
うん、
あとはなんかあっちだよ、あの目黒区とかね。高級住宅
街。ああ、ありそう。
うん、
ああ確かに、
そっちだよ。あ、青山と目黒だよ。
千葉にはないですか。
千葉ないね。
ないですか。
千葉ない、うん、こんなおしゃれではない。
はい。
残念。
残念。はい、じゃあ第2位。
はい。
第2位いきまーす。これ。
え？
熱狂ライブコマース。
あー。メルカリね。
うん。
はいはい。
メルカリチャンネル。
あれ、僕メルカリと全く接点のない生活をしてるんですけど、
うん、
どうなんですか。
まあ、メルカリはもともとその動画とかじゃなくて、
うん、
あの物、物や
んで、確かにこう、YouTuber みたいな人がいるわけでね、
うん
うん、
このラジオで使うための相談も、あのどうしても売ってないからメルカリで1回だけ買ったけど。
その後何もこれ聞かないけどね。
いや、これはね、
うん、
あの俺は YouTube だけど、
うんうん、
もう地上波で芸能人とか著名人が何かを宣伝するんじゃなくて、実際に使っている名前も知らない YouTuber とかの方がよっぽど説得力が使ってるんで、あるから結構俺は買ってる。
使ってる。メルカリじゃなくて使ってる。
メルカリじゃなくて
YouTube
だけど、
YouTube の商品
で。そうそうそうそう、
企画みたいな。
でまあ一応わざと Amazon のリンクも踏んであげて、その彼らにお金が入るように。
俺も関係ないけど、あのプロフェッショナルとかああいう番組で、あのアパレル、日本のアパレルが中国での販売を増やすために、
うん、
中国でのこういう人たちを使ってるっていうのを見たけどね。
あ、
中国国内でこういった動画で商品成果をする人たちがに託して売り上げがどんどん伸ばしたってい
う。
どうですか。
いや、分かんない。俺はなんかこれ判断できないけど、
男性と女性だと物を買うときに決定事項が、決定するプロセスが違って、うん、男性は今の俺みたいに機能とかをちゃんと訴求してれば、
うん、
自分に合えば買うんだけど、
うん、
女性は機能云々じゃなくて、うん、誰が使ってるかが結構重要だから、
うん、
その素人の女の子がいいってただ騒いでても、
うん、
自分事にならない、
うん、
だから受けないんじゃないかなと思うけどね。
なんかね、TikTok っていうなんかアプリの方がなんか
多分あれは流行ってるね。
TikTok はすごいね。
中学生、高校生ぐらいだけど。
これなんだろう、歌ってんの？
口パクです、口パク。
口パク？
僕もちょっと内容わからないんだけど、当て振り。
え？
どっちかっていうと。
ああ
。当て猫ってあるじゃん、
うん。
映像に合わせて音声を当てる。
あ、はいはい、
じゃなくて、え、音声に合わせて体を当てる、当て振りだよね。もともとだから音 音があって、音に対して自分たちそのミュージックビデオを作るみたいな感じ。よく電車内とかでやってるバカなんか思ってふざけんなと思うんだよね。
昔のほら遊びでさ、宮本さんたちと一緒にさ、アニメの声をさ、
テレコ
自分たちでやってみようって、あれすげえ楽しかったん
だね。そう、あ、そうそう、だから逆にやった部分は結構楽しいと思うよ。
そうそう、あのジョジョの奇妙な冒険をあのみんなでハーテレコしてみてくれて、そう面白かったね。
で、結構普通に J-POP とか、うん、あの普通のヒットチャートの曲とかも使えるようになってるっぽくて、でそれでみんなで共有したりとかしてて、うん、でもネットでエロサイトとかの情報見てると、そのエロ TikTok とかすげえオファーされるけど思わず見ちゃう。見ると大体釣り広告でなんかボボ課金しましたチャリーンみたいな
あれあれあれあれ、
そう
じゃあどうなんですかね。ちょっとまだ
今んとこあれですね、
判断つかず
ゼロ勝っすね、
はあ、
日経さん。
じゃあ最後なんすかね、第1位。
まあ1位だけね、1位取ればもう5万点みたいなもん
ですから、
うん、
はい、はい、1位出すか。
でもそれで言うと出てないスマートスピーカー、
はい、当たりです。
ああ
、
はい、じゃあ5万点、
5万点でいいっすよ、うん、
どうぞ。ただまあこれは、
はい、
まあそうだよねっていうタイミングだったよね。
ああ、
もう出てたしね、
はい、うん、じゃあ今年はこんな感じでした。
はい、
そうですね。
どうですか、
外したねー、相変わらず外してるねー。
今年はなんかワクワクしないね。
10% ですね、
うん、
はい、
もっとあどうせ当たらないんだから大振りにすればいい
ね。
ね確かに
突っ込みづらいわ。
突っ込みづらいです、うん、
まあ、突っ込まれるためじゃない
じゃん正しい、
そう、まあ今年はこんな感じでした。
はい、
じゃあ来年ね、あのその結んだところ出てますんで、はい、何を予想されてるのかというのを
はい。
はい。